ペテロの手紙第2章、今日19節のところをお開きいただきたいと思います。1章の19節です。まずお読みします。また私たちはさらに確かな予言の御言葉を持っています。夜明けとなって明けの明星があなた方の心の中に昇るまでは、暗いところを照らす灯火としてそれに目を留めていると良いのです。教会の中に二世教師たちが入り込んできました。彼らが教えたことはキリストの来臨というものを否定すること、創造された時からこの方何にも変わってないじゃないか。だからペテロは来臨の話をしているけれども事実ではないんだと、こうして偽りの教えを教会の中に持ち込んできたわけです。そこでペテロはこの彼らが語ったメッセージ、それが真理であるということを証明しようとするわけです。そこでまず最初にペテロがしたことは、私たちは来られるべきキリストの意向の目撃者であると。つまり私たちはイエス・キリストが神であり、その偉大さを、その道からを私たちは実際にあの山の上で目撃したんだということを告げたわけです。ペテロはこの偽教師たちが自分たちの知恵に基づいて作り上げた話を、作り話を語っていることを知ってました。そこで私たちが語っているメッセージはそうじゃないんだと、実際にそれが真理であるという根拠があると、私たちはその意向の目撃者であると、また同時に私たちは来られるべきイエス・キリストの栄光を実際に垣間見ただけじゃなくて、天からその声を聞いたと、これは私の愛する子、私はそれを喜ぶと、私、これは私の愛する子、私の喜ぶものであると。この声を聞いたときに、それが言っている意味を彼らは理解しました。父なる神は、子なる神でありイエスのことを愛しておられ、またイエス・キリストの言動に完全に満足をしておられる。なぜかというと、イエス様はすべてにおいて清く正しいお方だったので、イエス様のなされるすべてのことに父なる神が満足しているんだと、そのことを理解しました。そしてこれらのことを通して、確かに主イエスキリストと父なる神が本質的に同じ神だということを確信するわけです。そして彼らは、ペテロを含め人々は、その自分たちが見たことの証人として、彼らは命がけでこのメッセージを伝え続けたわけです。私たちの語っているメッセージは、偽りの教師たちのように勝手に作り上げた話ではなくて、実際に見たことを話しているんだ、実際に聞いたことを話しているんだと、こうして自分たちのメッセージが確かに真実であるということを証明したわけです。二つ目に、ペテロは今日私たちが学ぶこの19節を通して、どうしてこの彼らの語るメッセージが真実だと言えるのか、その証拠を挙げています。二つ目の証拠、彼がここで教えることは、私たちが語っていることは神の言葉であると、それが証拠だとペテロは伝えるわけです。で、19節ご覧いただきますと、また私たちはさらに確かな予言の御言葉を持っていますと、このように記されています。まずこの19節の最初の私たちはと、一体誰を指しているのかって、これはすべてのクリスチャンたちを含んでいます。というのは、この後の文脈を読んでいくと、そのことが明らかです。ペテロの話、ペテロたちだけの話ではなくて、すべてのクリスチャンたちには、実はこれから見ていきますけれども、素晴らしい神様からの宝物を いただいている、それをもうすでに私たちは持っているんだと、信仰者みんな持っているということを伝えるわけです。でこの19節を見ていくんですけども、今お読みしたこの19節の初めのところ、ちょっと皆さん新改訳聖書をお持ちでしたら脚注の部分をご覧いただきます。欄外のところですけれども、そこにですね、別訳が記されていること、それをご覧になれます。別訳はこうして私たちには預言の言葉が一層確実なものとされたのですと書いています。つまりこの別訳によれば、イエス・キリストがあの山の上で山上で見姿が変わったという、あの山上の変貌の出来事がこの預言の言葉の真実さを明らかにしたと、このように訳すことができるとこの別訳は記しているわけです。ただこの19節の御言葉を言語で見ていくときに、私たちが分かるのは、どうもそうではなくって、この19節の訳、別訳でない方の訳、それが言語が教えていることであると、そのように思えるわけです。ちょっとご一緒に見ていきましょう。まずここにさらに確かなという形容詞が出てきます、ね、さらに確かなっていうのは、信じるに足るとか当てになる約束とか、ね、この形容詞がすることは比較をするわけです。何かと比較している、そしてそれと比較してより確実であるとか、より信頼ができるとか、揺るぎのないという、そういう意味でこの言葉は使われています。つまりペテロが言っているのは、あることとこの預言の御言葉とを比較するわけです。それは何かというと、彼自身が実際に経験した出来事の話です。確かにペテロはあの山上で栄光あるイエス・キリストのその見姿を少し垣間見たんです。イエス様がこの地上に栄光を帯びて帰ってこられる、その時の様子を少しだけ垣間見ることができた。確かにイエス・キリストは栄光を帯びた神だと、その確信を持ったんです。そのペテロ自身が持った経験と比較するわけです。その経験よりも、自分たちが実際に自分の目で見、自分の耳で聞いたあの経験よりも、もっと確かな証拠がある。でその証拠は一体何かっていうと、それがこの預言の御言葉なんだというわけです。でこの預言の御言葉と一体何か、皆さんお分かりになりますよね。これは聖書の話です。で聖書といっても、厳密に言えばこの当時まだ新約聖書は完成していません。ですからこの預言の御言葉、聖書というのは旧約聖書を指しています。新約聖書が完成したのは4世紀の後半ですから、まだまだ完成してない。ペテロはどんな経験よりも、どんな個人的な体験よりも、もっと確かなものがある、それはこの聖書の言葉なんだと。なぜかというと、この聖書の言葉っていうのは実は神の言葉なんだと。こうして彼はこの聖書の信憑性というものを明らかにしていくわけです、ね、御言葉である聖書に信頼が置けるのはどうしてなのか。それはまず一つ目に、これが神のお言葉だからって。今私たちが手にしているこの旧約聖書と新約聖書、我々はこれが神のお言葉であることを知っています。ペテロはその当時まだ旧約しか存在していませんでしたけども、その旧約聖書を指して、これは信頼に値します、なぜならばこれは神のお言葉だからって。実際に私たちが見た黙示録の22章の中で、最後の最後にですけれども、このようにヨハネが記しています。18節から、私はこの書の預言の言葉を聞くすべての者に明かしする、もしこれに付け加えるものがあれば、神はこの書に書いてある災害をその人に加えられる。またこの預言の書の言葉を少しでも取り除くものがあれば、神はこの書に書いてある命の木と聖なる都からその人の受ける分を取り除かれる。お分かりですよね。 この聖書の言葉から勝手に何か取り除いてもいけないし、ここに勝手に何かを付け加えてもならない。これは神様からの完全な啓示なんだと、そのようにヨハネは記したわけです。で、皆さん、これは神様のお言葉なんです。神のお言葉が記されているんです。だからペテロは信頼に値するというわけです。ちょっとペテロ第一の手紙の1章をご覧くださいます。ペテロ第一の手紙の1章の23節のところから、あなた方が新しく生まれたのは朽ちる種からではなく朽ちない種からであり、生けるいつまでも変わることのない神の言葉によるのです。人は皆草のようで、その栄は皆草の花のようだ。草はしおれ、花は散る。しかし主の言葉はとこしえに変わることがないとあるからです。あなた方に述べ伝えられた福音の言葉がこれですと、ね、ペテロはこの手紙の中で、聖書というのは人を新しく生まれ変わらせる力を持ってるんだということを言いました。あなた方が新しく生まれたのは、つまり救われたということです。救いというのはただ天国の切符をもらうだけじゃない。救いというのは我々がもう何度も学んできたように、その人を根底から新しく作り変えてくださる神の御業です。新しく生まれた、それは何によるか、生けるいつまでも変わることのない神の言葉によるんだ。これが神の言葉であり、これが聖書だって。絶対に変わることがないって。だって永遠に存在なさっておられる神のお言葉ですから、変わることがない。この24節25節のところはイザヤ書の40章からの引用ですけれども、草は枯れ、花はしぼむ、だが私たちの神の言葉は永遠に立つと。どうしてこの聖書に信頼を置くことができるのか、ペテロが教えてくれます。これは神様の言葉だから。二つ目に、彼が聖書は信頼できるんだということを言うその理由ですけれども、二つ目の理由というのは、この聖書は真実だからと、真実だというんです。皆様よくご存知のように、詩編の119編の中にいくつかの御言葉が記されていて、そこにはこうあります。御言葉のすべては誠ですって。御言葉のすべては、一部じゃない、すべては誠であると、真理であるって。詩編の119の160です。また172にも、あなたの仰せはことごとく正しいと書いてます。神がおっしゃったことだから正しい。またヨハネの17章の中でも17節に、あなたの御言葉は真理ですと、そのように記されています。あなたの御言葉、神の言葉は真理である。またソロモンは伝道者の書の12章の10節のところで、真理の言葉を正しく書き残したと書いています。ソロモンも神の言葉であるがゆえに、それを正しく書き残した。ですからこうして御言葉は私たちに、確かに聖書は信頼に値すると、どんな経験よりも信頼に値する。なぜならこれは神のお言葉であり、ここには真実が記されている。真理を知りたけどうしたり、神の言葉に目を向けることだって。さて、こうして聖書がいかに素晴らしいものなのか、そういうことを見てきました。神が私たち人間にくださったものだ。我々が知らなければならないことがここに記されているって。神ご自身からのメッセージが記されている。皆さんそれを信じていらっしゃいますもんね。じゃあ問題は、この聖書が神の言葉であると皆さん信じていらっしゃる。でもこの聖書という神のお言葉に、それにふさわしい敬意を払っているかどうかです。そこを我々考えなきゃいけない。聖書って我々どっかで買うような小説と同じ価値があるものかって、そんな種類のものかっていうと、そうじゃないはずです。どんなふうに我々御言葉を扱います？もちろん 大切なのはここに記されている神のメッセージに従うことです。でも神の言葉だから粗末に扱いませんでしょ。どっかポンとどっかに掘ったりとか地面に置いたりとか、どうです皆さん。これは私たちをお作りになった神様が私たちにくださった大切な大切な神からのメッセージですよ。テサロニケのクリスチャンたちのことについてパウロが記しています。パウロはそのテサロニケのクリスチャンたちの信仰の様子を教えてくれています。テサロニケ第一の手紙の2章のところですけども、こんなふうに書かれています。13節、こういうわけで私たちとしてもまた絶えず神に感謝しています。あなた方は私たちから神の指針の言葉を受けたとき、それを人間の言葉としてではなく事実通りに神の言葉として受け入れてくれたからです。今非常に大切なことがここに記されていました。テサロニケのクリスチャンたちはパウロからメッセージを聞いたときに、これは人間のパウロのメッセージとしてではなくて神からのメッセージとして受け取ったということです。でここに私たちから神の言葉を受けたとき、それを人間の言葉としてではなく事実通りに神の言葉として受け入れてくれたと、この受け入れるという言葉なんですけど、この受け入れるという言葉は客を歓迎するという意味です。つまり彼らはこのパウロたちから語られる神様のメッセージをまさに客を歓迎するかのように歓迎して受け入れたという話です。しかも彼らがそのメッセージを聞いたときにどのような態度でその御言葉に応答したかというと、こう書かれてました。神の指針の言葉を受けたとき、彼らは神の言葉として受け入れてくれたって、ただ聞くだけじゃなかったんです。彼らはその神が語ってくださることを心からそのように受け入れて、それに従っていこうとしたということです、ね、ただ御言葉を聞いただけじゃないんです。素晴らしいなとか慰められたとか慰められるとか、それで終わったんじゃない。彼らは神が語ってくださってるんだから、そこで語られてることに従っていかなきゃいけないんだと、そのような思いを持って御言葉を受け入れたということです。それが証拠に何があったかというと、そのテサロニケ第一の2章の13節の最後にこう書いています。この神の言葉は信じているあなた方のうちに働いているって、神の言葉が彼らの生活を通して生きているって、神の言葉が彼らのうちに生き続けている、働き続けているということです。描けます？皆さん、テサロニケのクリスチャンたちは生き生きとした信仰者として、素晴らしい神様のことを彼らは生き方を持って明かしてた。どこにその秘訣があるのかって、彼らは御言葉を聞いたときにこれは神様がおっしゃってるんだと言って、その通り受け入れて、そしてそれに従っていこうとした。その結果神が彼らのうちに働いたって。そのことを我々何度も何度も学んできましたよね。御言葉をただ聞くだけでは何にも起こってこないって。ひょっとしたら御言葉を聞いて知識を蓄えるだけだったらプライドがどんどんどんどん増長していくかもしれない。大切なことは私たちが聞いたその神のお言葉に対して、御心に対して従うという責任がそこにもあるということです。そしてあなたが御言葉に従うことによってあなたの生活を神が変えてってくださる。このテサロニケのクリスチャンたちが本当に彼らの生活の中で御言葉が生きてたように、それを通して神の栄光を表してたように、我々も同じように生きることを神が求めてらっしゃる。そのことはもう言うまでもありません。テサロニケのクリスチャンたち、彼らは御言葉をただ聞いただけじゃない、神様のメッセージとして受け入れてそれに従おうとしていた、そのように生きていたって。だからパウロが彼らのことを神に感謝したわけです。でね、皆さん、何度も私たちはそのように生きた人々が聖書の中に記されていることを見てきました。初めて聞く人の話をするんじゃない、皆さんがよく知っている人たちの話です。でも共通点が彼らには存在しています。 彼らは御言葉を聞いて、そして彼らは御言葉を信じたんです。どういうことか、よく皆さんご存知のあのマリアの信仰を思い出してくださいます。私も好きで何回か皆さんの前で紹介しましたけれども、エリザベスがこう言いますでしょ。主によって語られたことは必ず実現すると信じ切った人はなんと幸いなことでしょうって。覚えてます皆さん、ルカの1章の45節です。マリアという一人の信仰者の信仰を見事に語っています。なぜ神が彼女を喜ばれたのか、なぜ神が彼女をお持ちになったのか。彼女は主によって語られたこと、それは必ず実現すると信じ切ったんです。この実現という言葉は成就するという意味があります。神様がおっしゃったことは必ず成就する、神がおっしゃったことは必ずその通りになる、それがこの女性の信仰であったと言っているんです。45節の言葉は言語では最初にこの祝福されたものというそのような言葉から始まります。こういう人を神様は喜び、こういう人を神様は祝福されるんだって。どんな人かって。いいです。神がおっしゃったことは絶対にそうなると信じきってる人です。神がおっしゃったことは必ずそうなるんだと、そこに確信を持ってる人です。マリアが言われたことは人間では理解できないことでしょ。マリアが神様から言われたことは、あなたは男の子を産みますって。彼女が言ったことは当然だと、私はまた男の人を知りませんのにって、絶対に生まれることなんかありえない、でも彼女はありえないことを信じたんです。なぜか、神がおっしゃったからでしょ。その信仰を神が喜んだんです。我々いつも自分の考えであるとか思いとか世の中の常識でもって判断しようとしてません。マリアが神様によって祝された理由は、彼女は神がおっしゃったことは誰が不可能と言っても、この世の中が絶対ありえないと言っても彼女は信じたんです。神が言われたことは絶対にそうなるって。またそんなふうに生きたのは彼女だけじゃありません。あの信仰の父アブラハムもそうでした。パウロはローマ書の4章の中でそのことを言ってます。覚えてますよね。アブラハムに約束が与えられた、男の子を産むって。でもその約束をいただいてすぐに子供を与えられなかった。20年以上の月日が経つわけです。アブラハムはもう100歳になってました、ね、自分の体が死んだも同然であることと、サラの胎の死んでることとを認めても、その信仰は弱りませんでした。ローマ書の4章の今19節です。彼は不信仰によって神の約束を疑うようなことをせず、反対に信仰がますます強くなって神に栄光を期し、神には約束されたことを成就する力があることを固く信じました。だからこそそれが彼の義とみなされたのです。ご覧になりますでしょ皆さん。神が喜ばれた信仰者はみんな共通してるんです。それはたとえ人間的に見て不可能と思えることでも、神がそうおっしゃったら信じるという、そのような信仰者を神は喜ばれ用いられた。マリアもそうでした。アブラハムもそうでした。テサロニケのクリスチャンたちもそうでした。今私たちが自らに問いかけなきゃいけないのは、あなたは彼らのような信仰を持って御言葉を信じ従っているかどうかです。みんなが言うから、だから信じられない、そんなことを信じてたらどんなこと言われるか分かんないから信じられない。昔も今も変わらず、神が何を私たちに期待していらっしゃるのか、そのことはもう皆さん聞いてくださった。あなたや私が 神がおっしゃったことは何があっても絶対にそうなるんだと、成就するんだと信じきる、そんな信仰者、そんな信仰者を神は喜ばれる。なぜならその信仰は神の栄光を表すからです。そうして私たちは、神様、周りはみんなこんなことを信じられないと言うかもしれない、私自身もそう思う気持ちがあります、でもあなたがおっしゃったらそれは必ずそうなります、私はあなたを信じます、私はあなたを信頼します、そんな信仰者は神様お喜びになるのは明らかでしょ。さて今日のテキストもう一回見てください。まず ペテロが教えたかったこと、それはこういうことでしたよね。たとえ実際に見たこと、実際に聞いたこと、そういった体験があったとしても、それよりもいいです、それよりも神様のお言葉の方が信頼を受けるんだと思います。でこの神様のお言葉に関してペテロはこう言いましたよね。予言の御言葉をって書いています。なんで御言葉とただ言わずに予言の御言葉と言ったのかです。どうしてこの形容詞予言という言葉をつけたのかです。実はこの予言の御言葉なんて聖書の中に2箇所しか出てきません。こことももう1箇所ローマ書の16章の中です。なぜこう言ったかっていうと、実はこの聖書、旧約聖書は予言的要素がたくさん含まれているからです。主ご自身がそのことをお話になっていらっしゃる。覚えてます、エマオ途上の2人の弟子たちとイエス様がそのしばらく歩かれたときにどんなことをお話になったのか、ルカの福音書の24章の27節になります。イエスはモーセおよびすべての預言者から始めて聖書全体の中でご自分について書いてある事柄を彼らに解き明かされた。ご自分について書いてあること、それを旧約聖書のお言葉からお話になったって、ね、旧約聖書はこのイエス様のことが記されていたわけです。イエス・キリストに関する予言が記されてあったわけです。私たちもよく知っているように、確かに旧約聖書は約束の救世主のことが記されていた。どういう家系で生まれてくるのか、どこの町に生まれるのか、どういうふうに死んでいくのか、死んだ後どうなっていくのか、そしてまさに彼らはその成就を見たわけです。ですから確かに旧約聖書の中にはこうして数多くの予言が記されている。でもう少し皆さん見ていただきたいのはね、この予言の御言葉と書かれているところ、予言というのはこれは形容詞です。御言葉というのは名詞です。でこの予言の御言葉と書かれてあるその前に言語では定冠詞をつけています。ということは読者たちが知らない話をここでしたわけではない、もうすでに彼らが知っていることを話したんです。読者たちは旧約聖書の中に救世主に関するさまざまな予言が記されていることをもうすでに知ってました。同じルカの福音書の24章の44節にはこう書いています。そこでイエスは言われた。私がまだあなた方と一緒にいた頃、あなた方に話した言葉はこうです。私についてモーセの律法と予言者と詩編とに書いてあることは必ず全部成就するということでした。私についてモーセの律法と予言者と詩編とに書いてあることは全部成就するって。ですから彼らも旧約聖書を知ってたわけです。そしてその中にさっきもお話したように来られるべき救世主のことが予言されていた。そしてイエス様はその人たちにまさにその予言が成就したんだということを話してこられた。そのことが今ルカの24章の中に記されてましたでしょ。ですからみんなこの読者たちは確かに自分たちがその見ている学んでいるこの旧約聖書の中にはそのような予言が記されている。そこでこのような表現を使ってペテロは記したわけです。 さて皆さん、まず最初にペテロが教えてくれたことは何かというと、ペテロはこの神様のお言葉である聖書、神の真理が記されているこの聖書、これこそが我々が信頼を置くことのできるものだって。もしあなたの信仰が個人の経験とか体験に立ってるなら、その日の気分とかあなたを取り巻く環境の変化によって時にぐらついたりします。でももしあなたの信仰が御言葉に立ってるなら、決して何があったとしてもぐらつくことはない。なぜかっていうと、この聖書の御言葉だけが永遠に変わらない神様のお言葉だからです。だから私たちの信仰というのはこの御言葉に立とうとするんです。御言葉がおっしゃってるから信じるんです。御言葉が教えておられるから我々は信じるんです。そのような信仰者に私たちは変わっていくことです。ラッセル・カーターという一人の信仰者がある曲を書きました。皆さんもよくご存知です。2番にはこういう歌詞があります。世は変わるとも変わらぬ御言葉に固く立ちて、惑い恐れの嵐に心は乱されじ、立て立て永遠に変わらぬ御言葉を信じ立て、神の御言葉に立て。聖歌の456番です。世の中は変わっていくけれども、永遠に変わらないその聖書の御言葉に立ちなさいって、今ちょうどペテロが我々に教えてくれていると同じことをこのカーターさんは歌にしたわけです。でもそこには真理が歌われています。ですからいいですか、皆さん、信仰者の皆さん、我々は御言葉に立つ信仰者として成長していくことが必要です。誰かがこんなことを言ってましたとか、ね、こんな話を聞きましたなんて、そんな信仰者じゃなくて、神がこうおっしゃってますから私は信じます、この件については神がこういうふうに約束されているから私は信じます、御言葉に立つ信仰者を目指すことが必要です。さてペテロはこの神様のお言葉、この真理の言葉、だから私たちはこの聖書に信頼できるんだということを言いました。でこの19節の後半を見てみると、この聖書の力が記されています。聖書の力です。聖書はどんな働きができるのか、そのことを我々に教えてくれているようです。でさっき私たちが見たペテロ第一の手紙の一章の中では、確かに御言葉、聖書というのは人を救う力を持っているんだということを見てきましたよね。皆さんもご存知のように、人が救われるのは神が、聖霊なる神が神の御言葉を使って人々の心に働きます。そうして人々を救いへと導く、ね、ですから御言葉の力というのを我々よく知ってます。人を救いへと導いてくれると。実はそれだけじゃないんだって、それがこの19節の後半に出てくるわけですが、まず見ていただきたいのは、この小アジアのクリスチャンたちに対してこう記してます。それに目を留めていると良いのですって最後に書いてますよね。ご覧になります、19節にそれに目を留めていると良いのですって。それにというのはもうすでに文脈から明確ですよね。聖書のことですよね。聖書に目を留めていると良いというわけです。でこの目を留めるということは、注意を払うとか留意するとか何々に心を向けるという意味があります。しかも現在形です。継続して聖書に注意を払い続けるように、聖書に留意するようにと、それをここでペテロ教えるわけです。なぜかというと、この御言葉というのは非常に大きな力を持っているからです。見てくださいます、19節のところに、ね、後半からちょっと見ていきますけど、暗いところを照らす灯火としてと出てきますよね。灯火としてと、聖書の御言葉はこういう働きがあるんだとペテロは言うわけです。灯火だって、 灯火って言われてもあんまりこう今の私たちのイメージが湧かないんですけど、ここで使われている言葉はランプということです。旧約聖書詩編の119編の105節のところ皆さんよくご存知です。あなたの御言葉はあなたの足の何です、灯火ってありますでしょ。あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光ですって。この灯火というこの言葉、ヘブライ語ですけども、ニアという言葉が使われています。これも同じようにランプと訳せるんです。灯火が分かる人は灯火でいいし、ランプの方が分かる人はランプでいいんですけど、どっちでもいいんですけども、ね、こういう働きを、つまり明かりを灯すって、そういう働きがあるんだというんです。続けて見ていただきたいのはね、暗いところを照らす灯火としてと書いています。聖書の御言葉のその働きの話です。聖書の御言葉はこんな働きをするんだと書いています。まずこの暗いところというふうに出てきます。おそらくこの暗いところって聞いたときに皆さんはそれがこの世の話を指しているんだと、この世のことを指しているんだということはお分かりになるはずです。実はこの暗いところっていう言葉ですけれども、この言葉は汚れたとか癒やしいとか乾ききったとかカラカラになったとか、そういう意味のある言葉を使っています。その場所がどういう場所なのかを説明しているんです。ところと書いています。まさにこの世というのはどういうところか、汚れたところである、って癒やしいところである、って乾ききったところである、って、そういう人々に満たされてますでしょ。2000年前もそして今もこの世は汚れきってるって。でも追い出してくださいます。神がこの天と地を創造された時、神はそれをご覧になってそれを良しとされた。神は創造なさった時にそれを見て満足なさったんです。一体何が起こったのか、ちょっと思い出してくださいます。アダムとエバが罪を犯した時に何が起こったか、創世記の3章のところですけれども、あなたが妻の声に聞き従い、神がアダムにこうおっしゃっています。食べてはならないと私が命じておいた木から食べたので、土地はあなたのゆえに何です、呪われてしまった。神によって作られた人間が神に逆らう罪の選択をしたことによって、この土地が全部呪われてしまった。土地が呪われただけじゃないんです。人間も罪を持って生まれてきて、その心が残念ながら罪に汚れた状態で生まれてきてます。ですから人間はその汚れた心が欲するままに生きようとするわけです。あのノアの洪水の前に、その当時の世界がどういう状態であったか、モーセ我々に教えてくれています。創世記の6章の5節のところに、主は地上に人の悪が増大し、その心に計ることが皆いつも悪いことだけに傾くのをご覧になったって。人の悪が増大し、その心に計ることがいつも悪いことだけに傾くのを神はご覧になったって。人間ってそうでしょ。生まれながらの人間は誰一人として神様に従っていこうなんて思いません。生まれながらの人間は誰一人として清い神の前に喜ばれるように清く生きていこうなんて思いません。生まれながらの人間は誰一人として正しい神の前に正しく生きていこうなんて思ってません。人間が考えることは自分の思いのままに生きていこうって。自分の欲を満たすために生きていこう。ですからペテロは言うわけです。そういう世の中にあって、汚れ切った世の中にあって、この暗いところにあって、御言葉は照らすという働きをするって。この照らすということ、光るとか輝くです。汚れ切った世の中にあって、この暗い何が真理かもわからないこういう世の中にあって、御言葉はランプとして真理の光というものを当てていくんだって。だから私たちはどんな時でも御言葉を語る責任があるんです。 御言葉を語ることの大切さがここからも見て取れます。御言葉はそういう働きをするからです。人々に真理が一体何かを明らかにする、その光を当てる役割を持っている。でもこの働きがずっと続くわけじゃないです。灯火としての働きの期間が記されています。見てくださいます。夜明けとなって明けの明星があなた方の心の中に昇るまではと書いています。夜明けとなるって、つまりこの暗闇の時間、夜の時間が終わるということです。どんな時の話かって、この世が神によって裁きを受ける時の話です。消え去る時の話です。ちょうど夜が白み始めた頃、何が起こるかって、だんだん見えなかったものが見えてきますよね。ここでペテロが言わんとしていること、それは必ずこの日が来るんだって、神がこの地上に帰ってこられる、来臨される時が来るんだって。その時にこの夜が明ける時と同じように、これまでの暗闇は一瞬のうちに消えてなくなってしまうって、彼らが裁かれる話をするわけです。でそれはもう少し後で見たいと思います。まず皆さん、ここにね、明けの明星という言葉が出てきています。明けの明星っていうと何を指しているかっていうと、これは金星の話でしょ。金星というのは明けの明星、宵の明星でもあります。明けの明星っていうのは、夜が明けるときに明け方に東の方に見える非常に明るい星ですよね。月に次いで明るい星です。星の話をしたかったんじゃない。この明けの明星という言葉を使うことによってイエス様の話をしているわけです。黙示録の22章の16節のところに、私イエスは御使いを使わして諸教会についてこれらのことをあなた方に明かした、私はダビデの根、また子孫、輝く明けの明星である、とこのようにおっしゃっています。ですから明けの明星がって言ったときに、ペテロが言いたいことはイエス様の話です。明けの明星があなた方の心の中に昇るまで、ね、まさに夜が明けようとしているという話です。つまりイエス・キリストがこの地上に来臨される話、その話をするわけです。でその時何が起こるのかって、イエス様が地上に帰ってこられた時何が起こるかってお分かりですよね。まず私たちが知っていることは、その時に主は神に逆らった者たちに対して大変厳しい、そしてそれでいて正しく彼らにふさわしい裁きを与えられます。そしてイエス・キリストの救いに預かっていた者には癒しが与えられます。実はその話をマラキという預言者がマラキの4章の中に記してくれています。こうあります。見よ、その日が来る。かまどのように燃えながらその日、すべて高ぶる者、すべて悪を行う者は藁のようになる。来ようとしているその日は彼らを焼き尽くし、根も枝も残さない。万軍の主は仰せられる。このマラキの4章の一節のところで、その日が来る、何の日の話かって、主の日の話です。神の裁きが訪れる話です。その日に全てのものが焼き尽くされるんだと。イエス・キリストの救いを拒み逆らってきた者たちに対するその罪の裁きがなされるということが予言されています。2節には、しかし私の名を恐れるあなた方には義の太陽が昇り、その翼には癒しがあると。あなた方は外に出て牛舎の子牛のように跳ね回る。2種類の人々がいることは分かりますでしょ。片方は焼き尽くされるんです。でも片方は喜びを持って飛び跳ねてるって。主イエスキリストがこの地上に帰ってこられた時、患難時代を生き延びたそのクリスチャンたちは大変な喜びに預かるという話です、ね、 ペテロがここで教えたこと、そして偽教師たちが否定したことは何だったのか思い出してくださいます。イエス・キリストの来臨の話だったでしょ。そしてペテロはそれが事実だということ、それを証明していくわけです。神のお言葉がそのことを明らかにしていると、必ずその日が来るんだと、主イエス・キリストがこの地上に帰ってくるって。もちろんそれよりも早く私たちは患難事態の前にキリストのもとに引き上げられています。しかしイエス様が患難時代の終わりに地上に帰ってくるとき、その患難時代を生き延びたこのクリスチャンたち、この人たちには癒しが約束されているし、その患難時代神に逆らい続けた者たちにはこのような厳しい、それでいてふさわしい裁きが下ることが記されています。で、我々の一つこう疑問というのは、なぜペテロがここで明けの明星があなた方の心の中に昇るまでは、心の中に昇るなんていうことをどうして言ったのかです。ペテロが言いたいことはこうなんです。主イエスキリストが地上に帰ってこられると、その後何が起こるかっていうと、千年王国をイエス様が築かれる、そしてその後に新天新地が築かれるということは黙示録の中に記されてましたよね。もう我々すでにそのことを学んできました。ということはイエス様が帰ってくることによってこの地を新しくされるんです。天と地を新しくされる。でも新しくされるのはそれだけではないということです。主イエスキリストの救いに預かっていたその者たちも新しくされるということです。なぜならばイエス様の再臨を待ち望んでいる人々、今の私たちも同じことが言います。我々がイエス様が帰ってくる日を待っているわけでしょ。なぜその日を待っているかというと、その日に私たちはこのあがなわれていない罪の体から解放されるからです。私たちの体が新しくされるんです。患難時代も同じなんです。患難時代において救いに預かったクリスチャンたちは、その罪の体があがなわれること、それが新しくされることを同じように待っているんです。ペテロがここで言いたいことは何かっていうと、神は天と地を新しくするだけじゃない、神は信者をも新しくされるんだということを言っているんです。ですからここであえてその心と心の中に昇るまでと、そのように記したわけです。フィリピの3章の中で皆さんよく存じるように、私たちの国籍は天にあります。そこから主イエスキリストが救い主としておいでになるのを私たちは待ち望んでいます。キリストは万物をご自身に従わせることにできる道からによって、次にあります、私たちの癒やしい体をご自身の栄光の体と同じ姿に変えてくださるのです。同じことをヨハネも、ヨハネ第一の手紙の3章の中で言いました。2節に、私たちは今すでに神の子供です。後の時代はまだ明らかに、状態は明らかに、まだ明らかにされていません。しかしキリストが現れたなら、私たちはキリストに似たものになることが分かっています。なぜならその時、私たちはキリストのありのままの姿を見るからです。私たちはイエス様に似たものに完全に変えられるって、イエス様になるわけじゃありません。似たものになるんです。罪から完全に解放されて、栄光の体をいただいて、この主を礼拝する者として永遠を共に過ごすわけです。その日が来るんだってことです。必ず主が来臨されるんだって、そして全ては新しくされるんだって。この天と地もだし、そして信仰者もその日が来るって、その時までしっかりとこの灯火を、このランプを輝かせていきなさいって、この神の真理を語り続けていきなさいって、まさにこの御言葉がこの罪に染まった汚れた暗いところにあって唯一の光であるから。ペテロは神のお言葉である聖書の御言葉に信頼を置きました。なぜ信頼を置いたのかって、その御言葉を記したお方を知っていたからです。これは神が記したものであること、そのことを知ってたからです。そこで読者たちに同じことを勧めるんです。 あなたたちもいろんな教えが入ってくるけれども、あなたたちはこの御言葉にしっかりと立ちなさいって、これは神の言葉であり、ここには真実が記されている。これが私たちが立つべき真理だと、そのようにペテロは進めるわけです。同じことを皆さんにお勧めします。私たちが知りたいのは、御言葉を通して記されている神の真理を知ることです。どうぞあなたの信仰が御言葉に立ち、そしてどんな時でも御言葉を語る人になってください。もちろんあなたの経験も大切です。我々それも語るわけです。でも御言葉を語る時に、御言葉を記された神様の御業がなされるということを我々は確信することができます。この御言葉は私たち信頼に値するものです。だって神ご自身が記されたものだから。それを覚えて、この御言葉に従い続けていきましょう。お祈りしましょう。父なる神様、今日も今一度あなたの御言葉を通して、我々が知らなければならないその大切な真理をあなたは教えてくださった。神様ありがとうございます。どんな時にも御言葉に固く立って生きる信仰者に成長できるように、私たちの信仰の土台がしっかりと御言葉に根付いて、御言葉をただ聞くだけでなく、それを実践するものに、御言葉をしっかり心に蓄えて御言葉を生きるものに私たちが変えられていきますように。またどうぞ御言葉を正しく語るものとして、私たち一人一人をどうぞあなたがお持ちくださるように、御言葉を心から感謝して、救い主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。どうぞ皆さん。